一般質問、区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。9月9日から11日に19名が質問しました。その用紙をお知らせします。まず会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、民主・社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、無所属区民派は無区、杉並同志会は同志、自民と区政クラブは自区、区議会生活者ネットワークは青年、みんなの党杉並は民、無所属は無、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、緑の党は緑党です。この後会派名は略称でお伝えします。
オリンピック・パラリンピックを歓迎しスポーツ施策を問う。質問者は大熊雅美、自民。6月にスポーツ推進計画の案を公表し、区民意見を聴取しました。計画普及のための啓発事業等はどのように進めるのですか？
お答えします。体育の日を中心に実施される催しでリーフレットを配布します。11月の杉並フェスタでオリンピックのメダリストを招き催しを開催する予定です。
オリンピックが開催されるまでの7年間区民と共に取り組む事業を考えているのですか？
お答えします。スポーツを支える視点からスポーツ推進計画の中で謳う支えるスポーツ日本一の具体化に向け取り組みます。
オリンピック関連の方を受け入れる事業を展開し、スポーツを通して国際貢献を含めた区民との共同事業を行っては？
お答えします。重要な視点と考えます。区民と協力しながら推し進めていきます。
学校支援本部の協力で地域で部活動を行い、スポーツを通して地域づくりの第一歩を踏み出すことができると考えますが。
お答えします。将来的に学校支援本部を含め地域住民が主体となり活動する総合型地域スポーツクラブが学校クラブ活動を支援する形へつながっていくのが望ましいと考えます。
成田地域のまちづくりおよび熱中症予防対策について問う。質問者は増田雄一、民社。阿佐ヶ谷住宅建て替えについて保育園等行政需要の変化に対応するため関連する部署と事業者との情報共有を図るべきと考えますが。
お答えします。事業者から積極的に情報収集を行い関係所管で連携を図りながら想定される行政需要に対応できるよう準備を進めます。
南阿佐ヶ谷駅周辺の自転車駐車場の不足に対し公園などの活用等柔軟な手法を用いた整備を検討すべきと考えますが。
お答えします。課題と認識していますが当面は必要な収容台数の確保に向け補助制度を活用した民営自転車駐車場の誘導を進めます。
本年の区内の熱中症による救急搬送者数は？
お答えします。本年5月以降8月末までの集計は156人となっています。
高齢者の熱中症予防対策について、区の取り組み状況をお聞きします。また、より理解を深めるための方策が必要と考えますが。
お答えします。安全パトロール隊による呼びかけや、 安心お達者訪問、清掃職員によるふれあい収集等を通して働きかけを行っています。引き続き関係各課と連携し、熱中症対策にしっかりと取り組みます。
保育の待機児童と子ども・子育て支援新制度について、質問者は今井博志、自民。施設拡充に向けた現在の課題は保育士の人材確保でありますが、区としての対策は。
お答えします。国や都の補助制度に基づく処遇改善を行い、補助制度の対象外施設の保育士等を対象に独自の補助制度を創設するため、補正予算案に経費を盛り込みました。
大幅な施設整備に伴い、保育環境や保育の質について、良質なものが提供されるのかをお聞きします。
お答えします。認可保育所、認可外保育施設の保育士等は研修等に参加し、知識・技術の向上に取り組んでいます。今後も区内全体の保育の質の維持・向上に取り組みます。
26年4月に待機児童対策緊急推進プランは終了しますが、その後の待機児童対策はどう考えているのですか。
お答えします。引き続き必要な施設整備を計画的かつ着実に進めていかなければならないと考えています。
子ども・子育て支援新制度に向けた新しい保育制度と学童クラブについて、その取り組みの進捗状況と計画は。
お答えします。国の基本指針案を踏まえ、子ども・子育て支援事業計画の策定を目指し、子ども・子育て会議の設置に取り組みます。
首都直下地震に備え、地域防災力向上へ、区の認識と対応策は。質問者は山本明美、民社。震災救援所は地域・学校・行政等が連携し、避難から救援所の設置・運営等を担いますが、現状の課題等の見解は。
お答えします。震災救援所運営連絡会が実施する訓練の参加者固定化等の課題があります。区は幅広い世代の訓練参加のため周知に努め、連絡会と共同した取り組みを進めます。
防災市民組織は共助の取り組みとして地域ぐるみで防災活動を行っていますが、住民に浸透していきません。区の認識は。
お答えします。活動を知ってもらい参加してもらうにはどうすればよいか苦心している状況にあります。
区内の体育館や区民集会所、悠々館等なじみ深い施設の震災時の役割は。
お答えします。体育館のように災害対策本部組織の役割を担う施設と、悠々館のように位置づけをしていない施設がありますが、機能強化を図ります。
被災者救援の災害時広報医療機関の区内偏在があります。小児医療で近隣との医療機関連携は。
お答えします。災害医療運営協議会を設置し、医療救護体制の再構築を進めています。医療機関の偏在にも配慮し、連携を進めています。
消費税増税と社会保障制度改悪の中止を国へ求めよ。質問者は鈴木信夫、共産。安倍政権は消費税率を引き上げる予定であります。引き上げれば 13.5 兆円の史上空前の大増税であります。その上、医療・年金等社会保障負担増の全面改悪で合計20兆円であります。国民世論は実施が2割ほどで、 据え置き等が7割から8割であります。我が党は増税に頼らない提言を発表しています。消費税増税、社会保障制度の改悪の中止を国へ求めてください。
お答えします。最終判断に向け、丁寧な説明等、国の動向を注視したいと思います。
介護は重点化の名で、要支援・特養ホームから軽度者を締め出す方向であり、中止と待機者ゼロを求めます。対応は？
お答えします。法案や国の動向を注視したいと思います。待機者については、特養整備計画を策定し取り組んでいます。
医療は患者の負担増と医療費削減の方向であります。70歳1割を2割に引き上げる計画であります。区独自の負担軽減化と75歳以上の無償化を求めますが、見解をお聞きします。
お答えします。影響は限定的なものと考えます。区独自の対応の予定はありません。
年金は10月より3年かけて 2.5% 削減されます。区民で42億円になります。国へ中止を求めてください。
お答えします。国へ要望は予定していません。
区会議室機能の復活を早急に行うべき。都市農地の活用を。質問者は金子健太郎、共産。区会議室の保育室への転用はあくまで緊急的・暫定的な措置とし、区会議室機能の復活を早急に行うべきと考えますが。
お答えします。保育需要の増加傾向が続くと予想されますので、当面は保育室として活用していきます。
区民や住宅都市杉並にとって大きな緑の財産である体験型農園は今後も拡充に努めるべきだと考えますが。
お答えします。産業振興計画には農業体験事業の充実を掲げています。計画に沿って今後も取り組みます。
練馬区の事例を参考に、都市農業や農地の大切さを知ってもらえるよう、広く区民が参加できるイベントを検討しては。
お答えします。多くの区民が農業に触れ合えるよう取り組みを強化します。
災害時において区が行う生産緑地の使用や農作物の調達については、東京中央農協と包括協力協定を締結していますが、有事に協定が有効に機能するよう農家の声を聞くことが肝心であると思いますが。
お答えします。23年度の農業実態調査で農地の防災機能を評価すべきとの意見が多くありました。協定が機能するための情報の把握に努めます。
杉並区の教育と和田地域のまちづくりについて、質問者は田中雄太郎、美杉。学校図書の漫画裸足のゲンの歴史観は、子どもたちに適切な指導が必要ではありませんか。大東亜戦争を同作と異なる歴史観から見た漫画も必要ではありませんか。
お答えします。心身の発達段階や読書の目的に応じた指導を行い、図書は教育課程を踏まえ選書しています。
小学生名寄自然体験交流事業で北方領土など日本の領土に関する学習も行うべきでは。
お答えします。本事業は自然体験学習を通し豊かな人間性を育むことを目的に実施しています。領土学習は小学校第5学年の社会科で実施しています。
男女が性差を踏まえて築く家庭の在り方や、その前提となる結婚についての倫理観を育む必要があると考えますが。
お答えします。男女が協力し、家族の一員としての役割を果たしながら家庭を築く重要性を指導しています。
和田地域の神田川水質改善、緑の増やし方、協愛道路拡幅整備についてお聞きします。
お答えします。関係機関との連携を強め、河川の水質改善を図り、区民とともに緑の保全・創出に取り組みます。和田三丁目地区は、協愛道路拡幅整備の重点地域です。今後も粘り強く進めていきます。
災害時要援護者支援対策の拡充を。質問者は中村康弘、公明。高齢者や障害者等の災害時要援護者支援に関して、個人情報保護と人命保護とのバランスについて区の考えは。
お答えします。災害時に区民の命を守ることを第一に考え、さまざまな仕組みの確立に取り組んでいます。
平常時から地域で要援護者の情報を共有する助け合いネットワーク制度において、震災救援所への避難から可能な限り在宅での避難へ方針転換が検討されていますが。
お答えします。東日本大震災の経験から、多くの避難者であふれることが予想される救援所に要援護者が避難することの危険性が指摘されています。新しい支援の制度を来年度から具体的に着手します。
要援護者への福祉救援所を質・量ともに充実させるべきでは。
お答えします。協力施設を増やし、絶対数を確保するとともに、災害時の対応ルール作りを進めていきます。
地域包括ケア等の多様な社会資源を活用した平常時の見守りの仕組みが、実効性のある災害時支援につながるのではありませんか。
お答えします。そのような資源を最大限活用して支援する先進的な取り組みを支援し、拡充していきたいと思います。
生活保護基準引き下げに対策を。奨学金制度の抜本的改革求む。質問者は、毛芝誠一、無垢。生活保護基準の引き下げで保護廃止になった件数は。期末一時扶助は、子ども2人の4人世帯でどの程度引き下げになるのですか。
お答えします。廃止は11件、当該世帯の引き下げ額は31,200円です。
生活保護は国の責務であり、財政負担は国が保障するべきと考えますが、区の見解は。
お答えします。国が責任を持って実施すべきであり、強く要望していきます。
国が奨学金制度の抜本的改革に取り組むべきと考えますが、若者の現状に対する区の見解は。
お答えします。厳しい状況にある若者がおり、今後の動向に注視します。
外観の大震度地下使用認可申請に向けた説明会は、国の回答が不十分なまま打ち切られました。国に再度説明会開催を要請するなど、区は説明責任を求めるべきです。
お答えします。国に対し、引き続き丁寧な対応を求めていきます。
放射第5号線開通により、岩崎橋交差点は横断時間を考慮すると安全面で支障が懸念されますが、区の見解は。都の 岩通ガーデンの樹木保存への区の認識は。
お答えします。岩崎橋交差点は歩行者の安全と横断のしやすさが重要です。樹木保存に都は努める計画です。
空き家対策待ったなし。今こそ解消に向けた攻めの姿勢を。質問者は大和田新自民。地域の安全安心を脅かす不適正管理の空き家の現状を区はどのように捉えているのですか。
お答えします。区内でも外観だけで不適正管理の空き家と判断できるケースが増加しています。背景には高齢化や核家族化、その他相続等の要因が考えられます。
今般区が実施している空き家実態調査についてお聞きします。
お答えします。空き家所有者にアンケート調査を実施。空き家の維持管理方法、課題や活用の意向等を把握し、町内各課が連携し改善指導を行っていきます。
当区には空き家の解消に対して安全美化条例が存在しますが、制度としては同条例で十分であると考えているのですか。
お答えします。同条例では不適正管理の空き家に対し最終手段として代執行を可能とする規定がありますが、強制力をもって公権力を行使するものだけに、これまで適用した事例はありません。
今こそ空き家対策に課題を絞ったより実効性のある条例を作るべきです。
お答えします。現在実施中の空き家実態調査の結果等を踏まえ、新たな条例を作ることも含め検討します。
国有地活用で認可保育所特用整備を、水害対策拡充を。質問者は山田光平共産。区内で廃止決定された国家公務員宿舎は20箇所。用地活用を積極的に検討すべきでは。不足する認可保育所や特別養護老人ホーム、障害者施設などの増設を検討するべきでは。
お答えします。必要に応じて情報収集に努めています。一定規模以上の国有地は定期借地も検討。保育施設建設を決定した梅里二丁目用地は国から定期借地での活用決定を受けました。特別養護老人ホームは区内整備を基本に国と区の公有地活用を検討します。
来年度以降も認可保育所の増設が必要です。新たな保育施設整備を検討すべきです。事業者選定時に保育の質を確保することと運営状況を把握すべきでは。
お答えします。今後5年間年平均430名程度の保育需要発生を予測、認可保育所を核とした保育施設整備を計画的着実に進めます。
浸水被害について、浸水リスクの高い地域の実態把握が必要です。局地的な水害多発地域に雨水貯留施設や雨水流出抑制対策の検討が必要では。
お答えします。想定を超えた集中豪雨が発生、浸水対策の強化が必要です。関係機関と連携し対策を進めます。
1、障害者就労。2、平和施策。3、成田地域工事車両問題について。質問者は原田明共産。障害者にとって働くことは生きる心の支えです。軽度障害者の働く場とともに中度障害者の働く場として、 かつてのテントウムシのような就労の場を作ることも必要ではありませんか。
お答えします。さまざまな障害に合った就労の場は増えています。今後は定着や継続の支援に努めたいと思います。
杉並区も昨年加盟した平和市長会議、核兵器の非人道性を世界に語り広げ、2020年までの核廃絶目標を達成するという行動提起にどう応えるのですか。杉並に住む386人の被爆者の証言を聞き取り、記録発信すべきですが、いかがですか。
お答えします。平和市長会議の行動計画に基づき、区内被爆者団体とも力を合わせ、非人道的兵器の極みたる核兵器の廃絶に取り組みます。
成田地域では現在、阿佐ヶ谷住宅や荻窪団地跡地の改築工事、善福寺川調節池設置工事の車両問題が発生しています。区はこれらの工事を積極的に把握し、指導を強めるべきですが、いかがですか。
お答えします。交通環境に十分配慮するよう必要な情報を提供します。荻窪団地跡地の工事について内容が固まり次第、必要な協議を行います。
子宮頸がんワクチンへの対応、いじめから子どもを守る環境。質問者は曽根文子、青年。文科省が行った子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連した欠席等の状況調査では、学校が把握しているものだけを報告することになっており、自分の症状とワクチン接種を結びつけて認識できていない生徒は数に入りませんでした。一人一人に聞くべきではなかったのですか。
お答えします。接種後の体調変化について医療機関と連携した対応を取っています。
国がワクチンの接種勧奨を再開した場合、区内にも被害者がいることを踏まえ、区は勧奨しない判断をすべきと考えますが。
お答えします。副反応等を分かりやすい言葉で区民に伝え、不安を解消していくことが重要と考えます。
6月に開設したいじめ電話レスキューの概要は。
お答えします。平日午前10時から午後7時に専門相談員が専用携帯電話で行っています。学校への連絡の同意が得られたら、学校に話をして解決に向け支援等を行っています。
いじめ電話レスキューには携帯電話が使用されています。子どもがかけやすいようにフリーダイヤルを用意できませんか。
お答えします。実施の方向で検討します。
図書館利用、子宮頸がんワクチン副反応、脱法ハウス。質問者は奥山妙子、緑党。同一タイトルの大量購入は無料の貸本や人形圧迫、減数すべきです。
お答えします。購入要望や予約状況を踏まえるとともに、図書の出版や販売等の民業を圧迫することのないよう配慮し決定しています。
駅近くで本の受け渡しができる場所を増設、また利用時間を延長できませんか。
お答えします。杉並区施設再編整備計画の状況を踏まえながら検討します。
インターネット情報の活用機会を増やすべく、パソコンの台数を増設してはどうですか。
お答えします。増設用の場所確保は難しいと思います。
ワクチン健康被害の正確な把握のため、定期接種の非接種者に対し、接種後の体調変化に関する 個別調査を実施すべきです。
お答えします。現時点では個別調査の必要性は少ないものと考えています。
脱法ハウスが発生する根本原因は我が国の居住政策の貧困さにあります。当区において一定の条件のもと低所得者の居住支援を行ってはどうですか。
お答えします。高齢者や障害者の方にはさまざまな支援を行っていますが、低所得者の区民に対して家賃の直接補助を行う考えはありません。
2020年東京オリンピック開催と受動喫煙防止対策。質問者は堀部康氏、無。東京は2020年五輪の開催地となりました。IOC は禁煙を採択しており、2010年には新たに WHO との合意文書も取り交わしています。今後の受動喫煙防止対策、タバコ対策についてどう考えているのですか。
お答えします。がん対策推進計画の重要な柱であり、五輪開催にかかわらず積極的に取り組む課題です。
分煙設備の設置されていない区長室に灰皿が置いてあるのはなぜですか。喫煙は喫煙室を使うべきではありませんか。
お答えします。さまざまなお客様がいらっしゃることから、そのような対応も必要と考えています。
職員の喫煙はどのようなルールになっているのですか。
お答えします。職員は喫煙室を利用し、職務に支障をきたさないよう自覚と常識の範囲の中で喫煙することがルールです。
職員の勤務時間中の喫煙は職務専念義務違反、地方公務員法違反の疑いがありますが、どうですか。
お答えします。常識の範囲の中で喫煙することだけでなく、職員の禁煙教育にも取り組んでいます。喫煙室の減少に向けて取り組んでいきます。
若者就労支援の拡充を、生活困窮者の総合相談窓口の設置を。質問者は新城節子、無区。就労支援センターの相談事業を通じて把握した若者の就労や雇用の実態は。
お答えします。若者の完全失業率は他年代より高く厳しい状況にあります。
問題を抱えた生活保護受給者が社会と関わり自信を取り戻す場として、中間的就労を活用する必要があります。区の見解は。
お答えします。就労支援センターで行う中間的就労事業を活用する予定です。
生活保護受給者への就労支援が本人の現状や自立への過程を無視した労働の強制とならないようにすべきです。区の見解は。
お答えします。支援開始に際し本人に同意書をもらい、自立支援会議を経て各人に合わせたプログラムを作成し、就労支援専門員等による支援を行っています。
区民が生活に困ったとき、生活困窮者の複合的な問題に対し、安市の取り組みを参考に複数の関係課が総合的に対応する窓口の設置や周知方法の工夫等が必要と考えますが、区の見解は。
お答えします。就労支援センターと福祉事務所や関係課関係機関が連携して対応する体制づくりが必要です。施設再編にあたってはそのような視点も反映します。
社労士による労働環境チェックの成果は。生活困窮者支援を。質問者は市木智子、民社。区が 後契約にかかる労働環境整備を進める中、昨年度から社会保険労務士による労働環境モニタリングを導入した経緯と目的、調査結果の評価は？
お答えします。20年度からモニタリングシステムを本格実施、22年度から労働関係法令遵守に関する確認を加え、24年度から社労士によるより実効性のある取り組みに努めています。いくつかの点を除き、労働環境は良好であると認められました。
労働環境モニタリングの労働者等へのヒアリングの成果は？
お答えします。質の高い調査につながりました。
生活困窮者自立支援法案では、生活困窮者をどのように支援していこうと考えているのですか？
お答えします。自立支援計画を策定し、包括的伴走型の支援を行う体制を整備するものとなっています。
生活困窮者自立支援法案で提示する事業のうち、区で実施していない事業は？区内の NPO 法人等と連携して就労訓練等を積極的に進めていただきたいのですが。
お答えします。自立相談支援事業、中間的就労事業等があります。中間的就労事業は杉並区就労支援センターで今年度開始予定、生活困窮者支援としても活用していきます。
区民の生命財産を守るため、水害に強い杉並区を。質問者は大月上一、公明。今年も35度以上の猛暑日が続き、熱中症で多数の方が倒れ、ゲリラ豪雨が頻発、竜巻による災害も。改めて自然災害の脅威を認識。当区も神田川水系の3河川が横断、水防情報システム整備や浸水被害地域への対策強化が急務と考えますが。
お答えします。水害対策は大変重要な課題です。正確な情報を迅速確実に伝え、情報提供体制を充実します。都と連携し、公有地へ調節池の設置等、総合的な対策に取り組みます。
放射第5号線や高井戸公園の工事進捗状況に、今まで以上の情報提供や説明対応が必要です。また、高井戸駅周辺まちづくりを推進する契機とも考えますが。
お答えします。都に区民への丁寧な説明を求めます。高井戸駅は幹線道路に近接、地域特性と利便性の高い魅力あるまちづくりを研究します。
障害者の就労支援のため、本年施行の障害者優先調達推進法を当区は強力に推進すべきです。
お答えします。早急に調達方針を決定し、速やかに実施します。区の調達実績も公表。ご指摘の通り、市場ニーズと合った事業体制づくりが必要と認識しています。専門的な知識がある方の活用も研究していきます。
高齢者も障害者も誰もが安心して暮らせるまちづくり。質問者は横田正直、民。かつて民間企業等で経験を積んだ方を管理職に採用したはずです。その理由と今後の採用予定は？
お答えします。専門知識経験を生かすため採用しました。現時点で採用予定はありません。
病院と行政の連携等により、自殺未遂者を支援していくことが重要ですが、区では今後どのように取り組んでいくのですか？
お答えします。 他自治体の取り組みを研究するとともに、区内の二次救急医療機関等と連携し、継続的な支援につなげていきます。
視覚障害者にとって、電車のホームは危険な場所ですが、鉄道駅における転落防止の機能を持つ内包線付き展示ブロックやホームドアの設置状況と課題は？
お答えします。展示ブロックの設置が必要なのは、西武新宿線伊予木上井草駅、JR 中央線高円寺阿佐ヶ谷西荻窪駅、順次設置が検討されています。ホームドアは東京メトロ全駅に設置されています。他の駅は検討が進められています。
区窓口に配置している手話通訳者の現状及びより利用しやすくするための課題を
お答えします。区本庁舎は週1回配置し、1日4件程度利用があります。手話通訳者派遣制度も周知に努めます。
以上です。議会日誌、8月23日議会運営委員会理事会、29日議会運営委員会理事会、30日議会運営委員会。9月9日本会議、10日本会議、11日本会議全員協議会、12日本会議決算特別委員会全員協議会、13日区民生活委員会、17日保健福祉委員会、18日都市環境委員会、19日文教委員会、20日総務財政委員会、24日災害対策特別委員会、議会運営委員会、議会運営委員会理事会。25日道路交通対策特別委員会、26日文化芸術スポーツに関する特別委員会、27日議会改革特別委員会、30日決算特別委員会。10月1日決算特別委員会、2日決算特別委員会、3日決算特別委員会、4日決算特別委員会、7日決算特別委員会、8日決算特別委員会、9日決算特別委員会議会運営委員会理事会、10日議会運営委員会本会議、28日災害対策特別委員会。以上です。